こんにちは。
こんにちは。
はい、栗山です。今日はですね、ちょっと僕の、元生徒さんである木村さんという方と、対談音声を取りたいなと思っていまして、で、実はですね、彼が、もう月収50万円を、利益で達成されたということで、僕もですね、報告いただいて、これはすごいなということで、一回、ちょっとお話をさせていただこうかなというふうに思ってます。ということで、今日は木村さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そしてお久しぶりです。
お久しぶりです。
はい、ちょっとですね、木村さんの、紹介をまずさせていただくと、木村さんは、僕1年去年の10月ぐらいまでですかね、コメントしていたのが、
そうですね、
はい。で、今がですね、2017年の10月までコンサルしてて、18年の10月までコンサルさせていただいて、今が2019年の8月なので、1年近く経ってると。
はい。
はい。いう中で、かなりその利益を伸ばされてると、こういうことなんですけども、これについてはですね、ちょっと後で、詳しくお聞きするとして、木村さん自身が、どういう方なのかっていうのを、ちょっと軽く自己紹介でお聞きしてもよろしいですか？
そうですね。僕はサラリーマンを、3年ほどですかね、やっていて、自分の中でちょっと父親も起業家ということで、僕もやっぱり小さい頃から将来起業したいなと思ってたんですけど、それでも普通はやっぱりいい大学に行って、いい会社に行ってっていうことだと思うんですけど、でもやっぱり起業したいと思っても、そういう起業の情報っていうのはやっぱり、なかなかなかった中で、ちょっとご縁があって、栗山さんと、コンサルさせていただくことになったんですけれども、そこから、利益をちょっとずつ伸ばしていって、1年間ちょっとやらせてもらったんですけども、で、その中でもやっぱり、その時は20万円くらいですかね。20万円くらいの利益をちょっと行き来したっていう感じなんですけど、ちょっとこの度、ご紹介にもしていただいた通り、50万円もすることができて、ちょっと今に至るということで、これからも、やっぱり利益をちょっと伸ばしつつ、将来自分が今何をしたいのかなって今、他に動発信とか、があるのであれば、ちょっと何かいろんなことに、新しいことに挑戦していきたいなと思っているところでございます。
素晴らしい。はい。ということで、ありがとうございます。そうですね。本当にこう、なんていうのかな。なんでじゃあ今回そのインタビューをさせていただいたかっていうと、これはこの今聞いていただいている方向けになるんですけども、木村さんってそのもともと、全くそのビジネスの経験がなくて、その、この物販を始められたっていう感じなんですよね。
そうですね、はい。
はい。なんならこうパソコンも持ってないみたいな。
そうですね、パソコンの、そうですね、電源の入れ方から教わろうみたいな。
そうですよね。だからもう本当にこう完全初心者の段階からやられて、利益を伸ばしていって、で、脱サラをして、今に至るっていう、この軌跡があると思うんですけども、で、実はですね、なんていうのかな、これがもう本当にこうゼロから、じゃあ、でもできるんだっていうことをですね、やっぱり皆さんにこう実感していただきたいということと、あとは、これから、木村さんとお話しさせていただく中で、どういうふうにしたら、じゃあ、ここまで到達できるのかっていう、そのヒントをですね、聞いていただいている方、それぞれにちょっと感じていただけたらなと思って、今回、取ることに、させていただきました。
はい。
はい。ということになるんですけれども、ちょっとですね、順を追って聞くような形にはなっていくんですが、木村さんがですね、そもそも、こう、なぜ、ビジネスを始めようと思ったかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思ってまして、その親御さんがですね、もともとその起業家だったっていうこともあるかなと思うんですけども、なんかどういった、理由で、ビジネスを始めようかなっていうふうに思ったんですか？
そうですね、やっぱり、さっきも言った通り、心の中ではその、ずっと起業したいと思っとったんですけど、なかなか踏み込めなかったというか。その時に、やっぱりきっかけとして、やっぱり、サラリーマンをちょっとやっていく中で、自由になりたいな、みたいな、そんな動機なんですけれども、
いいですね。
でも実際こうやって起業して、やっぱり自由が手に入れ ることができて、すごい満足してるんですけども、
うんうんうんうん、
やっぱりもう、まあ、素直にやっぱり起業してよかったなと、今本当に思ってますし、ちゃんと決断そこでできた自分も、よかったのかなと思ってますね。
うんうんうんまあ、そうですね、木村さんは非常にこう決断力がまず素晴らしいなっていうのがまずあって、僕っていうかその、まあ、ビジネスを始めますと。で、まあ、物販をやりますってなった時に、最初から僕のコンサル受けていただいたと思うんですよね。
はい。
はい。で、もう本当に一番最初から、やってくださっていて、まあ、その、いきなり最初からコンサル受けるっていうその決断も、まあ、非常に、まあ、素晴らしかったし、正しかったなと思いますし、うん、またその、やっぱ脱サラする瞬間ですよね。あそこがやっぱり、なんだろうな、まあ、僕自身もかなり、まあ、怖い中で決断したんですけども、
はい、
まあ、木村さんもどうでしたかね、ちなみに。そこはやっぱりこう不安とかってありました？
いや、正直、ほとんどの人が不安感じるところだと思うんですけど、はい、僕は正直もう、はい、えいみたいな感じですかね。
あ、なるほど、なるほど。最後はえいやみたいな。はい。
はい、もういいやみたいな感じで、もうその時は多分10万いってるかどうか、向いてないかとかだったんで、ちょっと無謀じゃ無謀だったと思うんですけど、僕自分で自分のこと分析すると、
うんうん、
多分もうそのサラリーマンは俺は無理だと、
うんうん
う
ん、
もう起業して自分でやるこの道しか俺はないんやという、
うんうん、
そういうなんか潜在意識みたいなのがあったと思うんで、そういうのがあったからちょっと思い切っていけたのかなと思います。
うんうんうん、ああ、いいですね。はい。まあ確かに、あ、まあ、僕の目から見ても、なんていうの、確かにその脱サラ決断された時って結構10万前後ぐらいだったと思うんですけど、
そうですね、はい。
まあ、スキル的にはもう十分にあったというか、はい。あとはもう本当に何だろうな、もう時間、まあ、脱サラして時間作って量こなせば間違いないなっていうのはやっぱあったんですね。
はい。
はい、で、通常だったらこれ、この段階だと、まあ、ほとんどの方というか、なかなか決断できる方っていないと思うんですけど、
はい。
まあ、木村さんもその中であえてこう決断されて、まあ、実際にこう脱サラして利益を伸ばされたっていうのがあるので、
はい、
まあ、なんだろうな、なんか最終的にはご自身の力で、利益を伸ばされたのかなっていう、まあ、非常に素晴らしいなというふうに思ってます。
はい。
はい。という感じで、まあ、今もあれですよね、その、まあ、1年、脱サラしてから1年経ったないぐらいですかね、今。
いや、1年は経ってますね。
経ったぐらいか。
1年と、はい、まあまあ、1年と2、3ヶ月くらい経ったというか、
ね、はいはいはい、
まだまだそうですね、はい、もう、起業家としてはまだまだ4日なんですけども。
うん、いえいえ、まあ、でも2年目に入ったということで、
そうですね、はい。はい、
まあ、今も物販1本でやられてるんですよね。
はい。
うん、いや、非常に素晴らしいなと思います。で、まあ、そうですね、それでまあ、最初の頃どうだったかなっていうのも、ちょっとお聞きしたいなと思っていて、
はい、
まあ、いざこう、まあ、物販を始めてみましたと。
はい。
で、実際一番つまずく方が多いのって、やっぱこの始めの段階なんですよね。
うん、うん。
はい。まあ、特にその最初の1円を稼ぐまでっていうところが、まあ、一番大きな壁かなと僕も思ってるんですけども。
はい。
はい。まあ、このゼロ、いわゆるゼロ一の段階もそうですし、まあ、なんていうのかな。木村さんにとって、こう、なんか一番、まあ、物販を始めたその最初の頃って、どうでしたかね？なんかこう、順調に伸びたっていう感じですか？それとも、なんかこう、壁を感じながら進んでいったっていう感じですか？
ああ、そうですね。今思えば、
はい。
僕はその、やっぱり、最初1万円稼いだ時は、
はい。
周りの方よりも、まあ、ちょっと早い目だったと思うんですよ。
うんうんうんうん、
もちろんこれは、やっぱり自慢でも何でも、自慢するわけじゃないんですけど、
うんうん、
まあ、そうですね。まあ、結構、がむしゃらにやっとったやつが、まあ、当たっとった、
うん、
当たったんかなみたいな
感じ
なんですけど、
うんうん、
まあ、そこから一個、その、まあ、栗山さんの教えの通り、一、
うんうん、
個儲かるブランドがあれば、その周りを徹底的に、
うんうん、
徹底的にリサーチするっていう、
うんうん、
まあ、もう基本ですよね、やっぱり。
うん、
まあ、初心者なんで、もう基本をやるしかないというか、
うん、
なんか考えてもあかんやろみたいな感じで、もう、バーンみたいな。あーみたいな、そんな感じですけども、
うん、
がむしゃら、はい、がむしゃらやったなと思いますね。
あー、いいですね。はいはいはい。あ、そこがなんか木村さん非常にまあ良かったなって思ったところで、やっぱ素直であったということと、まあ 100% コミットっていうふうにも言いますけど、
はい、
もう言われた通りのことを思考停止でやっていただいてたっていうのがすごい大きかったなと思うんですよね。うん、
はい、
はい、もうなんだろうな、もう自分の考えを挟まずにとにかく大量に行動するっていう、
はい。
はい、ここがまあ非常に良かったなと思っていて、なので、まあ、僕も驚いたんですけど、なんかリサーチをしてた初日にもう儲かる商品見つけて、で、それがいきなりこう、なんか1万以上利益出たんですよ、確か。
そうですね。
はい、
いや、思い出しますね。
そうですね。はい。
はい、なんか最初はフォローディサーチを何個か提出しろみたいな感じで、
はい、
提出してんで、なんかその中で儲かる商品を、
はい、
じゃな何個か一回提出してくださいみたいなことがあって、なんかまあ5個か10個かそんくらいとか提出したと思うんですけど、はい、その中で1個を見切るんちゃうかみたいな、はい、そんな感じでしたね。
あ、いいですね。はい、いや、もう、なんだろうな。もう、そうですね。それでもう、いきなりもう最初から当たったので、まあ当たったっていうか、まあ、あれですね。もう木村さん自身の努力があったので、当然、まあ結果なんですけども、それでまあ利益は出て、まあ最初の01は突破して、まあその後はまあだんだんとこう利益は伸びていったと。
そうですね。はい。
はい、いうふうに、まあ記憶してますというか、まあそういうふうな感じでしたね。はい。で、まあそうですね。こう、まあ、コンサルが、じゃあ実際、まあ、やらせていただいて、まあ、コンサルが終わった時点の、まあ、月収でとどれぐらいでしたっけ、実際。
はい、30万いかなかったぐらいなんで。
いいですね、はい。
23万とかだったと思って、コンサル中は、はい、最高は。
うん、うん、いいですね。
そこは、大体まあ、20万前後ですかね、はい、そう、スーッとなんか平行線をたどっとったという感じ。
うんうんうん、はい、うんうん、あ、いいですね。はい。まあ本当に全くのゼロからってことを考えると、もうかなり大躍進というか、もう会社の、まあ、なんだろうな、その新卒の方が稼ぐぐらいの給料以上はもう稼げるようになったっていうことで、
はい。
はい、まあ、かなり大きな進歩だと思うんですけども。で、まあ、あとはですね、やっぱり皆さんが気になるのって、まあこの、じゃあ20万ぐらいの段階から、まあやっぱ50万までいったっていう、はい、はい。ここだと思うんですよ。
はい。
はい。やっぱり、50万円ってなると、結構皆さん、なんていうのかな。まあ、目指す方も多いですし、目指す方も多い一方で、なかなかこう、稼げるイメージが湧かないっていう、
はい。
はい。方も多いと思うんですよね。うん、で、じゃあ実際この達成された木村さんが、じゃあその50万円を突破する上で、こう、まあ、何が、どうやって突破したのかなっていうところをちょっと聞きたいなと思っていて、
あ、でもやっぱり、まあ、はい、栗山さんが今おっしゃったように、ほとんどの人がちょっと持ってると思うんですけど、
はい、
でも月収20万って言ったら結構、はい、そのサラリーマンとか、うんうん、っていうならバイトでも稼ぐような、はい、そういう領域だと思うんですけど、やっぱ50万ってなるとイメージできないというか、
うんうんうん、
なんだったら50万僕も行ったわけなんですけど、まあ、なんか、ね、実感がないというか、
うんうんうんうん、
いや、まあ、銀行口座なんか増えてるなみたいな、本当そういうイメージ。
はいはい、はい、
やっぱイメージを強く持つことですかね。
そのイメージ、はい、
はい、やっぱりその意識し始めてからというか、
うん、
20万から50万にこうポンと行った時も、何かすごいなんか新しいスキルを手に入れてみたいな、何かドラクエじゃないですけど、何かすごい武器を装備してたというよりかは、自分の気持ちのあり方がすごい大事なのかなと思いますね。うんう
ん、ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。あ、いいですね。はい。まあ確かに、まあイメージできないことは達成できないっていうふうなことも言ったりしますけども、なるほど。まあ本当に稼ぎたいって思いがやっぱ人一倍あったから。
そうですね。はい。
はい。まあ、ここは本当になんだろう。結構皆さん軽視しがちというか、結構そのテクニックがどうとか、ノウハウに結構気を取られがちなんですけど、
はい、
やっぱ根本的にやっぱこう稼ぎたいかどうかっていうところ。
そうですね。
はい、うん、やっぱここかなっていうのは僕も非常にその通りだなと思います。
うんうん、
はい。し、まあ僕も実際そうでしたね。やっぱ50万突破した時は。どうしても。
はい、まあ50万、まあもっと目指そうと、
うん
う
ん、
そのきっかけはやっぱり不安に駆られたっていうのもやっぱあります。うんうん、20万だけ、うん、
うん、
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 やっぱ、そうですね、自分の力だけで20万とかだったら、何かあっても、やっぱりまあ、その会社とかが守ってくれるわけじゃないんで、
うんうんうん、
ちょっと何かあっても、やっぱり安定的にまあ50万とか、稼ぎになれば、 まあ、もっと心にゆとりが出るのかなと思ったんで、まあ、不安に駆られたっていうのもありますね、僕は。
ああ、いいですね。はい。まあ、不安、そうですね。結構ネガティブな感情って、なんだろうな。達成したいっていう欲望よりも、そのなんか、苦痛を回避したいっていう欲望の方が、やっぱ人間って強い、モチベーションとして。ね、はい。なので、まあ、その、なんだろうな。モチベーションのつなげ方もうまかったなっていう、やっぱありますね。はい。なるほど、なるほど。まあ、なんていうんですかね。まあ、実際こう、50万達成する中で、まあ、もちろんその思いの強さっていうのもあったと思いますし、まあ、なんかこう、自分の中で、なんかこういう、なんだろうな、なんかスキルが身についたとか、スキル身についたっていう、言うとあれですね。なんだろうな。まあ、こういう部分のスキルが、まあ、なんだろうな、成長したなとか、なんかそう、具体的にどこが変わったとかっていうのって、なんか思い浮かびますか？
ああ、これはちょっと、目の中ではっきりしてることがあって、
はい、
無駄を省くっていう
ことです。無駄を省く。はいはいはい。なるほど。うんう
ん、はい。俺、すっごい本当に強力なことやなと思って、はいはい、その、無駄を省くことの大切さに気づいたきっかけというのが、うんまあ、サラリーマン辞めて、まあ、ちょっとデスクワークになる感じじゃないですか。うんうんうんうん、
はい。
その時に、なんか中学の時からすごい体型とかちょっと、まあスポーツもやっとったっていうのもあるんですけども、うんうん、もう全然なんか、ちょっと2キロくらい太りまして、はい、それがすごい、はい、すごいショックで、もう本当にすごいショックだったんですけど、はいまあ、やっぱデスクワークでも体動かすこともなく、うん、でなんかやっぱポテチとか、
うん、
飲んどったんで、
はいはい、
これはダメだと思いまして、
はい
飲みも、まあもちろんポテチとかジャンクフードを食べるのをやめて、
はいうんうん
まあ、飲み物、もうミネラルウォーター一本にしたんですよ。
おー、はい。
はい。
素晴らしい。
で、まあ、その、言うたら健康面になりますけど、まあ、無駄なの、はいはい、出費を抑えるのもありますし、
うん、
余計な、その、カロリーの高い、ものとかを食べるのをやめただけなんですけども、
うんうんうん、
なんかすっごいなんか、
うんうん、
体がすごい軽くなりましたし、
おー、はいはい、
感動も4キロくらい痩せましたし、ちょっと感動もんなんですよね。
はい、うんうんうんうん。
で、その中でやっぱりもう、はいまあ、この健康面ですけれども、はいうんうん、まあ作業、まあ時間でもそうですし、まあ、人間関係でもそうですし、無駄な時間を省くとか、
うんうんうん、
まあ正直自分の関わりたくない人とも無理に関わる必要もないですし、
うんうんうんうん、
無駄を省くっていうこのスキルもほんまに強力ですし、
うんうんうんうん、
実際に無駄を省いてるわけなんで、お金が節約、お金とか時間も節約できるんですよね。お金も時間も使わずに、ね、効果は絶対。みたいな、
うんうんうんうん、
これを、まあ、今すぐ実行できるわけなんで、
そうですね。
はい、もうこれに気づけたっていうのもちょっと大きかったし、うん、それでやっぱりもう頭も冴えましたし、
うんうんうん、
時間も余裕ができたんで、うんうんまあ、じっくりとその物販に取り組むことができた。
うんうん、
でそれで、まあ、利益につながっていったのかなと、今ちょっとこういうところですね。
うんうん、あ、いいですね。はいはいはい。いやこれはかなり、まあ、奥義というか、なんだろうな、もうすべてのレベルの人に当てはまることかなと思っていて。
これは本当に、
はい
まあ、これを聞いていただいている方にもお伝えしたくて、はい、奥義なんですよ。
うん、うん、そうですか。
奥義なんですよ。
うんうんうん。いや、本当にそうなんですよね。なんだろうな、なんか将来自分がどうなりたいかっていうところから逆算して、じゃあ自分が必要な行動だけに絞るっていう感じなんですよね。
うん、
はい。そしたら、例えば、じゃあ、もう本当にお金が稼ぎたいと思っているのに、そうだな、なんか、変な飲み会とかに行ってる場合ではないし、
はい。
なんだろう、なんか、だらだらしてる場合ではないと。
うん、
まあ、例えば、その時間の無駄とかっていうのも今すぐ、その削れるかなと思いますし、
はい。
はい。なんだろうな、まあ、無駄って、その、まあ、お金の面もあるし、まあ、その健康面もあるし、とにかく、なんだろう、もう、すべての人ができるし、まあ、いろんな分野でできる。
そうなんですよ、ね。やっぱりそうですね。すべての、まあ、この物販ビジネスに限らず、まあ、サラリーマンの方でも、仕事につなげるためにも、そういう無駄を省くって絶対大事ですし、まあ、もっと言うなら、主婦の方でも絶対使えると思うんですよ。
そうですね。はい。
まあ、まあ、言ったらもう、お仕事を辞めて定年迎えられた年配の方も、まあ、健康面でも使える。しもう無駄を省くっていうのはもう誰でも使える。
も
ちろん受験勉強を控えてる学生さんとかももう絶対そうやと思うんですよ。
うんうん、
これはもう強力ですね、本当に。
うん、そうですね、はい。 もうなんかこう僕がもう説明するなんかもう必要もないぐらいかなり詳しくいただいてありがたい限りなんです
けど、どうしても伝えなくても喋ってしまいました
ね。いいですね、はい。いやでも本当にこれ大事ですね、あの大事ですねっていうか、なんだろう、いや本当にこれ間違いないことなんで、あの僕もやっぱり木村さんと合わせて強調しておきたいところなので、ぜひまあ覚えていただけたらと思うんですけど、本当に無駄を省くということ、であとはまあ無駄を省くにはやっぱりそのなんだろうな、まあ、将来の姿をやっぱ思い描くってことですかね、
うん、
はい、
はい、
そこから考えると今自分が何をすべきかっていうふうに、まあ、逆算して考えていくということ、
そうですね、はい、はい、
まあ、これが大事かなというふうに、まあ、僕も改めて今思いましたはいという感じですね、はい、まあ、ちなみにその木村さん自身が、まあ、これから、まあ、何をやっていきたいかと、はい、いうのがもし、まあ、あればちょっとお聞きしたいなと思っていて、まあ、その冒頭の方でちょっと情報発信に興味があるみたいなこともおっしゃってたと思うんですけど、
そうですね、はい、やっぱりその、はい、物販というのは今、はい、まあ、うん、まあ、デスクワークの仕事になってきて、うん、ちょっと一人っていうことがあるって、うんうん、でやっぱり最初の頃からちょっと、まあ、孤独を感じ取ったという、うん、感じ取ったんですよね、やっぱり寂しいという気持ちはあったんですけど、うんうんうん、
はい、
まあ、それをなんとか跳ねのけて、ガーってリサーチしとったんですけど、まあ、こうやってやっぱり落ち着いてきたら、ちょっとまたその感情が出てきたというか、
はい、
その中でやっぱり情報発信をしていって、またいろんな方と関わって、で僕もその情報をお伝えする側に回ったら、やっぱりまた見える世界も変わるかなと、そういう期待も込めてというか、そういうところにちょっと挑戦したいなと。
ああ、いいですね。
はい。
あ、素晴らしい。はい。いや、そうですね。もう、なんだろう。木村さんはもう脱サラされて、まあ、こう、だいぶ自由も満喫されて、まあ、その上で、こう、やりたいことが見えてきたのかなっていう、まあ、印象なんですけども。まあ、確かに、その、僕自身も情報発信を始めてみて、まあ、世界が変わってきたなっていうのはありますね。はい。やっぱり、なんだろうな。まあ、いろいろ僕ブログとか、メルマガとか YouTube とかやってますけども、やっぱこういろんな方からこう反響をいただいたりだとか、まああとはもちろんそのコンサルの生徒さんとかと関わっていく中で、まあなんでしょうね。やっぱり自分が発信するから学びにもなるし、まあお客さんの方からいろいろな、まあコメントとかをもらったりして、それもまた勉強になりますし、まあ本当にこうなんだろうね。なんだろうねっていうか、なんですかね。まあ、勉強にもなるし、やっぱ価値観も変わってくるかなと。っていうのが、僕自身もやっぱやってよかったなと思ってます。
はい。
はい。で、まあ、木村さんも、もうこれ聞いていただいてる方にも多分伝わってるかなと思うんですけど、コミュニケーション能力が非常に高いので、そうですね、情報発信おそらくかなり向いてるかなと思うんですよ。はい。なので、まあ、ぜひこの分野、頑張ってもらいたいなっていうのがあります。
いやもうぜひ挑戦したいなと、はい、うん、やっぱり思いますね、はい、
いいですね、はい、まあ、もし僕で助けになることがあればちょっとぜひサポーターさせていただくので、はいまあちょっとそれはですね、また個別にちょっとやり取りさせていただければと思うんですけど、まあそうですね、まあその情報発信をやっていく上で、まあちなみになんですけど、まあ何が必要かっていうお話をちょっとさせていただくと、
はい、
まあ例えばまずコピーライティングですかね。
おお、
はい、情報発信って、やっぱり、なんだろうな、ただ、まあ自分の経験とか知識を語るっていうのも、まあもちろんそれは悪くないんですけども、やっぱりこう人により伝わる言葉、人を動かす言葉っていうのを使っていった方が、やっぱり、人って引きつけられるんですね。
はいはい。はい、
まあどういう単語を使ったらいいとか、まあどういうその構造で文章を書いたらいいとか、
うん、
その人に伝えるにはやっぱ人に伝わる、そのスキルっていうのがやっぱり必要なんですよ。
あ、
はい、そうです。だからただ単にこうなんか雑記ブログみたいな感じで書いても、やっぱり読者さんって今やっぱり非常に競争相手が多いので、
はい、
つきにくい時代ではあるんです、正直なことを言うと、はい、なので僕自身も結構やっぱり情報発信をやっていく中で、本当にコピーライティングとか、もうスキルっていうのは勉強してきましたし、まあ、今も勉強し続けてます。
うん、
はい、なので、まあ、一つはそういうスキルが、まあ、必要っていうことは、まあ、覚えていただけたらなっていうのが、まずあるんですね。
はい。
はい。で、まあ、ただですね、まあ、実はちょっと、木村さんが50万超えたっていうことで、こっそりちょっと出品リストを見させていただいたんですよ、ヤフオクの。
はい。
はい。で、そしたら、まあ、 なんだろうな、その出品商品、あ、出品してる商品のこうなんか説明文が非常にこう、まあ、良くなったなというふうに思ってて、
はい、はい。
そうですね、コピーライティングかなりスキル高くなったなっていうのがあるんですよね。はい、本当に。
はい。
そうなんですよ、はい。だからもう本当にまあ単純に見やすいですし、しっかりとこうお客さんがに響くようなその文章が書けてるなと、
はい、
いうのがあるので、まあ、ぜひ今の時点で結構レベルは高いので自信持っていただいてもいいかなと、
はい、
いうのがあります。はい。で、まあ、あとは、そうですね、まあ、ちなみにっていう感じにはなるんですけど、まあ、もしこれ聞いてる方がいらっしゃれば、というか、まあ、聞いてると思うんですけど、やっぱコピーライティングってヤフオクでも今後かなり重要になってくる。っていうのはちょっと意識していただきたいんですよね。はい、僕がは割と最近 YouTube で出した動画で、その、はい、まあヤフオクの規約というか、まあ、ルールが変わりますと、今2019年の8月なんですけど、
はい、
まあ、来月9月からヤフオクのルールがちょっと変わりまして、
はい、
最低落札価格が使えなくなったりとか、まあいろいろこうオプションが変更になるんですね。
ああ、そうですね。
はい。でなるとどうなるかっていうと、じゃあそういうなんか出品するときのオプションに頼れなくなるってことは、まあ、よりその出品する中身が見られるっていうことになるわけですよ。
うん、
はい、最低落札価格が使えないので、じゃあ本当に出品が下手くそな人、まあ、下手くそな人ってちょっと言い方あれですけど、はなんか本当に安値で買い叩かれてしまうし、逆にその出品が上手い方っていうのは、まあ、そんなに影響を受けないかなと、
はい、
いうふうに思ってます。はい、なので、まあ、この辺のですね、コピーライティングのスキルっていうのは、まあ将来、この情報発信をやりたい木村さんにとってもそうだし、まあ、これからそのヤフオクで稼いでいきたいっていう方も、まあ、本当にこう身につけておいて、まあ、絶対に損はないスキル、まあ、損はないというか、絶対必要なスキルだと思うんですよね。
はい。
はい、っていうのがあるので、まあ、なんだろうな、その木村さんがそのおっしゃってた、まあ、将来情報発信をやりたいっていうところから、まあ、連想してというか、
はい、はい、
思ったので、はい、ちょっと今の感じ、ちょっとお伝えさせていただきました。
はい。はい、
ということで、まあ、あとはですね、ちょっとコピーライティングについても、まあ、情報発信とかこれからやっていこうかなとは思うんですけど、はい、実はですね、ちょっとこのあたりまとめた、まあ、教材っていうのが実はありまして、まあ、はい。まあ、これはちょっとまた今後のメルマガで発信していくと思うんですけども、まあ、もし、その、まあ、ヤフオクですね、特にヤフオクに使えるコピーライティングが知りたい場合っていうのは、ぜひですね、これからちょっとメルマガチェックしていただいて、まあ、そちらの教材を手に入れいただけたらなと、
はい、
思ってます。はい。っていう感じですかね。はい。まあ結局最後はそういうことかっていう話。はい。まあでも今回のでも対談の内容だけでかなりその稼ぐためのまあ奥義、本当に重要ポイントっていうのが、かなりたくさん含まれていたかなと思うので、まあぜひですね、はい、まあ聞いていただいている皆さんに参考にしていただければというふうに思っています。
はい。
はい。まあちょっと僕がちょっと喋るのが長くなってしまったんですけども、まあどうでしょう、その木村さんからじゃあ、最後にこう、まあなんか言っておきたいことというか、まあちょっと伝え忘れたことなんかがもしあれば最後にお聞きしようかなと思うんですけど、どうでしょう、なんかここまで喋って。
そうですね、まず一つは、はい、先ほどもお伝えしたように、はい、まあ自分の無駄な部分を省く、はい、まあ健康面とか、うん、時間、人間関係、
はい、
まあ、すぐにでも実践できると思うので、
はい、
それを実践していただけたらなと思う、
うん、うん、
これはもうありきたりでどこでも聞いたことあると思うんですけど、
はいは
い、もう続けることですかね。
ああ、はいはい、間違いない、はい、
これもまあ一つの奥義だと僕思ってるんで、
はい、
まあ、その証拠と言っちゃなんですけど、まあ、僕はもう栗山さん の、うん、コンサル、まあ、23万がマックスやったと思うんですけども、うん、まあ、それを終わった後でも、まあ、まあそこからはもう栗山さんのコンサルがなかったわけなんですけども、うん、まあ、そこからまあ54万までいったが、
うんうん、
まあ、これはもうやっぱり続けれたっていうのもやっぱり続けることができたから自分の中でも身についたっていうこともありますし、
うんうん、
特に物販の場合はもう続ければ続けるほどスキルが落ちることは、はい、まあないんで、
う
ん、
そうですね、
はい、はい、でまあやっぱりまあちょっと聞いてもらってる方とか分かると思うんですけど、うん、本当に僕ってもう普通の人間ですし、
うんうんうん、
まあ普通の大学卒業して普通のサラリーマンやっとって、うん、でパソコンももちろんもうエクセルとかもう何もできなかったんで、
うんうんうんうん、
絶対に 誰でもできるというか、
うん、
やっぱり覚悟を決めて、ね、続ける覚悟があれば、必ず稼げると僕、
うん、
まあ僕自身の経験でも証明できたと思うんで、
うん、
ちょっと諦めずにやってほしいなと思います。うんうん、はい。
いいですね。もうなんか説得力しかないというか、まあそうですね、本当にこれですね、もう継続。はい。これも本当に、まあ超重要ですね、
間違いない。超重要ですね、はい。
はい、ですし、なんかこう、いや、継続していく中で、こう、木村さんもかなり、まあ、やっぱ成長されたなっていうのはあるんですけど、まあ、あとはちょっと個人的な印象として、なんか結構声に自信がこもってきたなっていう
の
はあるんですよね。はい。そうですね。まあ、コンサル、まあ、そうですね。始めてから利益が出るに従って、だんだんこう、自信に満ちてきたなというのがあって、なんか今日マックス自信に満ちてたっていう。
そうです
か。はい。いや、本当にこう、継続していくことは人を成長させるなっていうのをですね、今まさに、僕も目の前で、まあ目の前でっていうか、この、まあ耳で感じ取ってるところなんですけど、
うん、
はい。まあとにかくそうですね、継続することっていうのも本当に、まあ僕も含めて、本当に大事に、していただきたいなというふうに、思ってます。
あ、クレアさん、もうちょっとお伝えさせてもらっても
いい？はい、どうぞどうぞ。はい。
やっぱりその、はい、なかなか継続できないこともあると思いますし、
はい、
僕も
はいはい、
と思うこともあると思うんですけど、はい、やっぱりこの、まあビジネスの世界でも、
はい、
例えば僕のように初めての方が、稼ぎましたって紹介されたときに、
うん、
例えばこの人は、その、初めの月で月収10万とか30万とか、
うん、
やっぱりすぐに結果を出される方っていると思うんですけど、
うんうん、
そういう情報がちょっと前に出すぎてというか、
うん
うん、やっぱりすぐに稼げる方もおると思うんですけど、
うんうんうん、
一番重要というかもうこれしかないというのはやっぱり稼ぎ続けることなんで、
う
ん
う
ん、絶対にやっぱりまあ最初の1ヶ月や3ヶ月でちょっと全然利益が出ないっていうので諦めてほしくないですし、
うんうん
うんうん、何を言
う
か、やっぱり
いい、ね
うん、続けることですね。
いや、間違いないです。はい、続けることが一番大事ですね。続けること、そして稼ぎ続けることですね。
うん、
はい。まあ、僕自身も、もう脱サラしてから、もうすぐ5年か、4年と10ヶ月ぐらいかな、多分。
はい。
なんですけども、はい。まあ、なんとかこう、まあ、おかげさまでやってこれてますし、本当にさっきおっしゃった通りで、一瞬だけこう、最大瞬間風速で稼いだって方、
うん、まあ、
稼いでるかどうかも実際怪しいですけどね、本当に。
確かに正直。はい。
っていう方いるんですけど、実際稼ぎ続けてるかどうかを見てほしいなっていうのはやっぱありますね。
そうですね。
はい。ですし、まあ、本当に重要なスキルはそこなので、で、やっぱりそうですね、その、じゃあ長く稼ぎ続けるためのスキルを身につけるには、やっぱりそもそも長く、こう、試行錯誤し続けるってことになってくるかなと思います。
はい。
はい。なんだろうな。まあ僕もやっぱり、まあいろいろと偉そうに情報発信してるんですけど、まあ結構やっぱり失敗とかもやっぱしてきまして、
はい。
まあ相当はなんかいろんな商品で、まあうまくいかなかった経験もあります。まあ木村さんもやっぱりあると思うんですよね。その全部が全部の商品うまくいったわけではなくて。
はい。
はい。っていう、まあいろんなこう試行錯誤があった上で、じゃあ本物のこうリサーチスキルが身についてやっぱ今があるかなと、いうふうに思うので、まあなんだろうな、なんかこう、すぐ稼ぎたいっていう気持ちはもちろん分かりますし、まあって当然なんですけども。
これは分かります。はい。
そうですね。はい。まあそれが、まあ、そうですね。なかった実際嘘なので、
はい、
それは大事なんですけども、本当に大事なのはやっぱ長く続ける、稼ぎ続けるっていうことなので、まあなんだろうな、まあ焦りますけど焦らずに、
うん。
うん、頑張っていくっていうこと、
うん。
これが本当に大事かなって、僕もまた今思いました。
そうですね。僕ももう1年以上やっとって、はい、
うん、
なかなか、うん、30万とか50万いかないのかな、みたいな、うん、と思っとったんですけど、でも今思えば、
はい、
普通に雇われのみとか、
はい、
サラリーマンで、1年半後に月収がドーンって50万っていくってことは、うん、まあないと思うんで、
そうですね。
まあないと思うんで、うん、あ、そう思うと、うん、まあ、続けてよかったなっていうのはすごいありますし、今やっぱり外側の、まあ、 コンサルで、まあ、栗山さんから教えてもらうスキルももちろん大事ですけど、はい、うん、続けていくことによって自分自身、うん、自分発信で気づくというか、
うん、
自分自身のなんかスキルっていうのに気づくっていうこともあると思うんで、
うん、
本当に僕がすごいお伝えしたいことは、まあ、続けることと無駄を省くこと、まあ、ちょっと最初はもちろん僕も難しいとは思うんですけど、
うん、
ここをグッとこらえてやったら、それが習慣化とかすると思うんで、やっぱ最初苦しい時からこそやっぱりグッとこらえて続けてほしいなっていうのはあります、
いいですね、はい、いやもうなんだろう、なんか僕がいない間にもう本当にもうぐんと成長されたなっていうのがありまして、まあやっぱ木村さん自身がこう、まあ、続けてきたからこそ今のあのスキルをこう明確に喋れるっていう感じなんだろうなっていう、まあ、非常にまあ感激してますね今はい、いいですね、はい、わかりました。じゃあ、まあそうですね、とりあえずはあの今回、まあ、こういう感じで、まあ、ちょっと急遽対談ということで、まあ、撮らせていただいたんですけども、なんでしょう、まあ、50万とか、まあ、どんな目標を持ってる方にもかかわらず今のお話っていうのは絶対にこう役に立つ内容かなと思うので、まあ、ぜひですね、はい、なんだろう、今回の内容大事に覚えていただいて、まあ、まずは1個でもいいからこう実行していただくことが大事かなと思います。
はい
はい、でこういうのってよくあるんですけど、なんかいい話聞いたなで終わっちゃう、はい、っていうのが非常にもったいないので、なんかこう聞いたらすぐに行動に移すってことをまずやってみてほしいなと思うんですね、はい、まあ、特にその無駄を省くとかっていうのも、じゃあ今すぐじゃあ何が省けるかなって考えることができますし、じゃあなんならもうこの、はい、これを音声を聞き終わった瞬間からできることでもあるので、
はい、
でもういち早く実行していち早く習慣化するってこと、で、より稼げる自分に近づいていくかなというふうに思います。
はい。
はい。という感じで、だいぶ、まあ、予想よりもですね、ちょっと長く、対談、
はい、ありました。はい。喋ってしまいまし
たね。喋っていただけるのはすごく、まあ、嬉しいことなので、まあ、ぜひですね、まあ、何回も聞いていただければなというふうに思っていたりします。はい。じゃあまあそうですね、まあ今回はですね、ちょっと久々にちょっと木村さんと喋らせていただいたんですけども、まあ非常にこう成長を感じつつ、まあ今後もですね、何かあれば、また、なんかサポートさせていただければなっていうのがあるので、まあ今後ともぜひよろしくお願いしますと、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、じゃあ、そうですね、とりあえずは今回の対談は一旦ここまでということにさせていただきたいと思います。じゃあ木村さん、今回は、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。